2023年8月19日土曜日、時刻は午前9時53分を過ぎたところです。さて、老子なんですけれども、昨日78読みましたね。で、79がこの白書老子の一番最終なんですよね。まあ、ただこう、まあずっとこう言われてきてることにも通じるので、まあいいかなとこれそこの最後のものはまた最初から読みたいなと思いますね。これはもう繰り返し読みたいと思ってるんですけど、今日はちなみにこの老子のね、まあ、最初は両方こう読んでたわけですけど、井筒さんとあと小池さんので、井筒さんのもの本の方の、 序文があるんですけれども、その序文を改めてちょっとこう自分で抜き出して筆写してあるものですから、ちょっとあと印象に残った部分ですね、改めて老子についてちょっと語ってくれてるので、井筒さんがちょっとそれを紹介してみようかなと思いますね。上はですね、この本の3ページから14ページで、まあ、9ページほどあるんですけれども、私はメモは、まあ、5箇所ぐらいですかね、したんですけど、でまず4ページのところにこんな風に書かれてるんですね。老子のこの道徳経は一人の鉄人によってで書かれた知恵の書物である。その鉄人は自分自身が他を、つまり道と呼ぶ有の究極的な源泉と土壌とに一本化し、しかもその高みから刑事下の世界、すなわち現象世界の全貌を視野に収めて見渡しながら、象徴的なイマージュの数々を通してその予言的ビジョンを表現したのである。なかなか難しいですねもう一度読みますと、道徳経は一人の鉄人によって書かれた知恵の書物である。そうですね、その鉄人老子は自分自身が他を、つまり道と呼ぶ有の究極的な源泉と、有の究極な源泉と土壌とに一本化し、しかもその高みから刑事下の世界、すなわち現象世界の全貌を視野に収めて見渡しながら、象徴的なイマージュの数々を通してその予言的ビジョンを表現したのである。そうですね、まさしくもうそのね、このその高みから刑事下の、それこそ天からなんかこうね、地を見渡すかのようにというか、高みから、その高みから刑事下の世界、すなわち現象世界の全貌を視野に収めて見渡しながら、もうなんとなくイメージできますね。象徴的なイマージュの数々を通してその予言的ビジョンを表現したのである、というふうになってましてね、続けてこう書いてありますね。 この目的のために用いられる象徴的なイマージュの数々は根源的で独特で、しかも極めて力強い。それらは哲学的洞察と詩的な美とが特有の形で結びついた姿である。かくして中国や日本の一流の思想家、芸術家の一群を道徳教の熱烈な支持者へと変えてきた微妙でありながらも人を引きつける老子の文体の魅力が生まれた、と書かれてるんですよね。もう一度読みますと、この目的のために用いられる象徴的なイマージュの数々は根源的で独特で、しかも極めて力強い。そうですね。それらは哲学的洞察と詩的ポエムですね、詩的な美とが特有の形で結びついた姿である。そうなんですよね。哲学的洞察と詩的な美とが特有の形で結びついた姿である。かくして中国や日本の一流の思想家、芸術家の一群を道徳教の熱烈な支持者へと変えてきた微妙でありながらも人を引きつける老子の文体の魅力が生まれた。これらの二国においてこの小さな書物が思想、詩、絵画、彫刻、工芸の発展に及ぼした影響は実に計り知れないほどの広がりと深さを持つ、とありますね。これら二国においてこの小さな書物が思想、詩、絵画、彫刻、工芸の発展に及ぼした影響は実に計り知れないほどの広がりと深さを持つ、とありますね。本当にね。で、10ページのところにですね、あ、そうだったかなと思うんですけど、道徳教には固有名詞がただの一つも見当たらない。このね、象徴的なイマージュというところが物語ってますけど、そこに固有名詞があるとそうならないとも言えますよね。道徳教には固有名詞がただの一つも見当たらない。そうでした。まあ、で、12ページのところに道徳教は特徴的に独白の作品であり、実に独白以外ではありえないということですね。いやー、なんかそれは本当に、なんかそう思えますね。何かこういろんなものを、もう時空間を超えて、まあ、その老子が言ってたとしたら2500年も前なわけですけれども、もうその段階で、まあ、その過去の人間の 歴史、まあ、古代も原始的なものから未来の遠い未来、いつまでかわからないけれども、なんかそういうものも通り越してなんかこう語ってると言いますかね、なんかそんな感じは確かにしますよね。でこの女王の井筒先生14ページのところに、まあ、14ページといえばこの序文の結びですけれども、こう書いてありますね。まさしく我々がここに訳出したテキストを通してこそ、老子は過去何世紀もの間中国の文化と精神性の歴史的形成に貢献してきたのだというふうに書かれてますね。そうですね、老子以来いろんな人がこれを訳中をしたためて、まあ、原稿本王筆っていう人のものがまあ主になってるようですけれども、まあ、それも紀元200年とか、それもうだから本当に今からもうね、まあ、2000年前というまではいかないけれども、それがまた脈々と現在に続いてるっていうのがやっぱりすごいですよね。こうも続けかせたかった人の意志というか、人類っていうか人間の全てではないけれども、これは絶対残していかないといけないというふうに思った、まあ、ここで言えば思想家、芸術家、まあ、そういうクリエイティブな世界の人たちの意思というものがやっぱね、ここに、まあ、見て取れるっていうか、だからこそ残ってる、ますよね。やっぱそういった意味では人類、人間ってすごいもんだなと思いますね。まあその限られた人かもわからないけれども、本当に大事なものというものをやっぱしっかり見て捉えて、それを残してきたというのはすごいことだなと思いますね。やっぱそういうこう、うん、まあそういう知恵をまた持ってたということですよね。ですから今しゃべりながらふっと思い出しましたけれども、裁判で、ね、まあ、記録をね、もう破棄してしまったっていう、あのニュースを見た時に、ああ本当に日本はもうちょっとやばいんちゃうかと思ったりしましたけれどもね、まあ、そういう中にも、まあ、それではダメだと思う人も多分いてるから、まあ、なんとかまたね改善していくんでしょうけれども、まあ、このまさしく我々がここに訳出したテキストを通してこそ、まあ、この我々はっていうのは、まあ、ご本人の井筒先生、それ以外のたくさんの人たちがこれを、まあ、小池先生もね訳中出してきてるわけですけど、そのテキストを通してこそ、老子は過去何世紀もの間中国の文化と精神性の歴史的形成に貢献してきたのだ。本当そうですね。他の国の人も、はあ、これはと思う人たちがそれを訳して世に、ね、出して、でそれが脈々と続いてきたという、やっぱりこの、まあ、人類の偉業、これも一つの偉業であるし、まあ、老子のこの道徳教自体が知の文化遺産ですよね。まあ、本当にそれはすごく思います。本当にここに書かれてる、ね、この象徴的なイマージュの数々を通して、その予言的ビジョンを表現したのである。まさにそれの、まあ、駅にこうね、を受けながらというか、まあ私も生きてるなと思いますが、といったところで、またね、本当に、まあ、最初からになるのか繰り返しまた読んでいきたいと思います。といったところで、時刻が10時3分になったところです。以上です。